こんにちは、栃本剛です。今日はですね、一人でちょっとお届けしていきたいと思うわけですけども、今日のテーマでですね、いつまでも自分のステージを上げられない人の7つの共通点という話をしていきたいと思います。これ本当いろんな起業家の方とか、ね、経営者の方とお会いしているとですね、もう自分のステージを上げていきたいと言っているにもかかわらずですね、そのステージを上げるための、まあ、行動や実践がですねできていない方が、まあ、非常に多いんですよね。だから本当に自分のステージを上げていきたいと、まあ、思っているにもかかわらず、そのステージを上げる行動になっていないわけですね。だから結局そのステージを上げるっていうのは、ステージって何がのかっていうことをちゃんとまず定義する必要があると思うんですね。そのステージを上げるっていうのはどういうことなのかっていうことが分かれば、じゃあそのためにどうしていけばいいかっていうことが、まあ、見えてくるんですけども、じゃあステージを上げるっていうことが漠然としてると、どうしてもステージイコール収入っていうところにどうしても結びつきがちなんですよね。でもステージっていうのは必ずしも収入ではないっていうのを僕はすごく最近感じててですね、でそれで実際に最近僕が学ばせていただいているですね、そのウェルスダイナミクス理論っていうものがあるんですけれども、その中の一つにウェルススペクトルっていうですね、自分の現在地を知り、まあ、自分のステージを上げていくっていう、まあ、戦略を示してくれるですね、ツールがあるんですけれども、その中でも明確に言ってくれててですね、収入ではなくてですね、収入をどう生み出しているかっていう、どういう方法で生み出しているかっていうのが、まあ、ステージだということを、まあ、言っててですね。で、その中で、まあ、僕が感じていることなんですけれども、まあ、実際に僕が今、実践をしていて、いわゆるその、ステージを上げていくために、まあ、どうしていけばいいかっていうことを、まあ、ソルベルススペクトルっていう理論からですね、学ばせてもらってですね、で、実際にその、戦略に基づいて、今実践をしてているわけなんですけれども、まあ、着実にそのステージを上げるためのですね、プロセスを踏んでいけているわけなんですけれども、今日はですね、その今ステージを上げていきたいと思われている方に向けてですね、まあ、今日はそのじゃあステージを上げれない人たちがどんなことをしてしまっているか、どんな状態に陥ってしまっているかということを、まあ、7つ僕は共通点を見つけましたので、まあ、それをちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、まず1つ目がですね、付き合う人を変えないということですね。これステージを上げていくとですね、当然ながら付き合っていく人も変わっていくんですね。で、どうしても付き合っている人によってですね、人ってどうしても影響を受けたり流されてしまうんですね。これはもちろん大小もちろんあるんですけれども、少なからずどうしてもそういった人たちの影響っていうのを受けます。例えば自分で好きなことをやって、自分で稼いでる人、いわゆる一人企業家のですね、人たちばかりのコミュニティにいるとですね、どうしてもそこが心地いいので、いつまで経ってもそのステージからは変わらないんですね。だから、もしそのステージでいいのであればそれでいいと思います。でも、例えば将来的に経営者になり、もっと言うならビジネスオーナーという形でね、複数のビジネスを立ち上げて、複数のね、ビジネスから収入を得ていくみたいな状態。で、自分の現場を完全に離れてみたいな。ね。そんなような状態を目指しているのであれば、そういう一人起業家ばかりのコミュニティに集まるのではなくて、自分のさらに上に、ね、自分が目指したい状態をすでに得ている人たちのコミュニティに飛び込んでいかないと、いつまで経ってもそのステージっていうのは変えられないんですね。だからこの付き合う人を変えないっていう人はなかなかその自分のステージを上げられません。で、次2つ目ですね、居心地の良い環境にしか参加しないと。で、これもさっきの話と付随するところなんですけれども、結局居心地の良い環境っていうのは自分を何ですかね、自分を安定させてしまうんですよね。で、安定っていうのは、よく聞こえるんですけれども、でもステージを上げていきたい人にとってはですね、この安定っていうのは毒なんですよね。だから安定を求めているんであればそれでいいんですけれども、ステージを上げていきたいってことであれば、必ずこの居心地の良い環境ではなくて、居心地の悪い環境に身を置くということですね。で、居心地の悪い環境っていうのは、すなわち自分が慣れていない場所ですよ。 自分慣れていない人、もしくは、自分よりも目上の人だったりとか、自分よりもね、もっと成功している人だったりとか、自分よりももっと自分とはちょっと違う、なんていうんですかね、生き方をしている人たちだったりとか、考え方をしている人たちだったりとか、要は同じ価値観、同じ考えを持っているような人たちばかりだと、環境、居心地としてはすごくいいと思うんですけども、自分の価値観や考え方と違うような人たちと、やっぱり関わっていくことで、人っていうのはさらに成長していくことができると思うんですよね。だからこの居心地の良い環境にしか、まあ身を置かない、参加しないっていう人は、なかなかステージ上げるのが難しいかなと。で、三つ目、仕事を他人に任せられないっていう人ですね。これは要は自分の能力を、まあ、過信するというかですね、もしくは他人を信用していないと、信頼していないということが、挙げられると思うんですけれども、このなかなかその仕事をね、他の人に任せられないと、いつまで経っても自分が仕事を抱えなければならない、納期を抱えなければならないっていうことになってしまいますので、ステージを上げたい人は、いち早く自分の仕事の中から納期のある仕事を排除することですね。納期があるっていうことは常に現場を見なければならないので、そうなるとなかなか経営者っていうのはですね、未来を、想像し、未来に対しての、計画やビジョンを描いたりとかっていうのがすごく大事なんですけれども、その納期を仕事をね、抱えているとそういったことを考えられなくなってしまいます。ということは、いつまで経っても未来に対する時間を割けないので、ずっと目の前のことを仕事、目の前の仕事にね、忙殺されるっていう状態がずっと続いてしまいます。そうすると全く思考を働かせることはできないので、いつまで経っても自分のね、ステージっていうのは上げられないってことですね。だから仕事を他人に任せられないっていう人は、いつまで経っても現状を、変えることはできません。で、四つ目。自分の独自性で仕事を獲得していると。これ、一見良さそうに見えるんですけれども、自分の独自性を発揮すればするほど、組織をすることができません。なんでかというと、自分の独自性を発揮するってことは、要は、なかなか真似ができなくなるわけですね、周りが。で、真似ができないってことは、再現性がないので、当然組織に仕事できないと。ってことは、なかなか、まあ、要は自分が動かないとお金を作れない、稼げないっていう状態っていうのはなかなか、まあ、変化させることはできないんですよね。自分独自性で仕事していると、とても、気持ちいいし、やりがいもあるし、楽しいです。でもその一方で、自分がいつまで経っても動かないと、売り上げが作れない、利益が作れないので、いつまで経ってもステージは変わりません。だから、自分の独自性で仕事を獲得するっていうことは、起業していく段階ではもちろん最初必要なんですけれども、ある一定のところまで行くと、そこを、ずっと伸ばし続けるんではなくてですね、ある一定の段階で、平均化させていく、仕組み化していくっていうことが必ず必要になってきます。っていうのが、まあ、自分の独自性で獲得し、仕事を獲得している人っていうのはなかなかステージを上げられないということですね。で、五つ目が、スタッフや周りに自分と同じ高い基準を求めてしまうと。まあ、スタッフがいる人いない人はいると思うんですけど、例えばですけど、外注先やったりとか、パートナーを使っている人もいると思うんですけれども、この組織化をしていく、ステージを上げていくっていうことは、必ずしも起業して、した後にですね、その組織化をしていくっていう必要があるわけですね。で、その時に、この、採用したスタッフとかね、周りに対して自分と同じ高い基準を求めてしまうっていう人が、まあ、よくいます。で、そうするとですね、当然ゼロから起業して、作ってきた人っていうのは、ものすごく能力としては高い能力を持ってるわけですよね。で、もう一方でですね、じゃあその土台、作った土台に対して乗っかって、まあ、要は入ってきたスタッフの人たちっていうのはその経験をしていないので、当然ながら能力っていうのはその起業して一から作ってきた人にとよりはですね劣ってしまうわけですよ。で、そういう人にですね、自分と同じ経験をしてきたそのものの、まあ、経験してきた基準っていうのをですね求めてしまうと、やっぱスタッフはしんどいです、ついていくのが。で、どうなるかというと、ついていけなくなり辞めてしまうと。 ということになってしまうわけですね。だからやっぱスタッフが周りに自分と同じ高い基準を求めるんではなく、スタッフの基準、スタッフのレベルに合わせた基準っていうのを設けてあげるっていうのが、その組織化をしていく上ですごく重要になってきます。なのでスタッフや周りに自分と同じ高い基準を求めてしまうっていう人はですね、なかなかステージを上げることが難しいかなと。で、6つ目が、今の仕事は自分にしかできないと思い込んでいる人ですね。で、これも誤解なんですね。もちろん自分にしかできない仕事もあるかもしれませんけど、でも反対に、他の人にもできることっていうのはたくさんあります。だから他の人にもできる仕事をたくさん、人に任せていくことですね。そうすると、まあ、自分にしかできない仕事ではなく、どんどん人にね任せていって、その他人ができる仕事を作っていくことができれば、どんどんその人たちがそれでね、例えばその売上を上げていったりとか、仕事をね回していくことができるようになれば、どんどんそちらでね収益を上げていくことができるので、今の仕事は自分しかできないって思い込んでしまうと、どうしてもそこで制限がかかってしまって、ビジネスの成長っていうのも妨げてしまうというところですね。で、自分一人でできることっていうのは限られてますからね。だからそのキャパがどうしても限定されてしまいます。だから、まあ、そこで人に任せることによってですね、キャパが広がり、どんどん仕事をさばけるようになっていきますので、まあ、それをね自分で抱えてしまうというのは非常に機会損失だし、なかなかステージを上げられない要因になってしまいます。で、最後7つ目ですね。7つ目がもうこれ本当究極なんですけれども、決断ができない人ですね。これはなかなかステージを上げられないということですね。まあ、経営者、成功する経営者の人の究極の責任っていうのはですね、この決断をすることなんですよ。で、経営者はどれだけこの決断のスピードと質をですね、上げられるかっていうことにかかっています。僕もまだまだこの決断のスピード質っていうのはまだまだだと、思いますけれども、でもこの決断っていうのを知っていくことによって自分のステージをこれまで上げてきたという自負があります。なんでこれ見ていただいている方もですね、この決断をするっていうことをですね、から逃げない。で、この決断のスピードと質を常にこう上げ続けるっていうことをですね、こう意識しながら、今の仕事やビジネスっていうのを、日々取り組んでいただきたいなというふうに思います。まとめますとですね、7つの共通点。1つ目が付き合う人を変えない。2つ目、居心地の良い環境にしか参加しない。3つ目が、仕事を他人に任せられない。4つ目が、自分の独自性で仕事を獲得し続けている。5つ目が、スタッフや周りに、自分と同じ高い基準を求める。6つ目が、今の仕事は自分にしかできないと思い込んでいる。で、7つ目が、決断できない。以上が7つの共通点になります。ぜひね、自分の、思えたらなと、自分に当てはまるなって、思った人はですね、少しそれをね変えていくための行動っていうのに移していただきたいなというふうに思います。それでは今日最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。